赤ちゃんの心臓の鼓動の1回1回が、動物の心臓を移植された人間の生存記録を更新しているのである。これは近年の医学の歴史で、最もエキサイティング、そしておそらくは最も重要な始めページとなるだろう。この勇敢な実験を行った移植チームの長であるレナード・エル・ベイリー博士はこう語る。私たちは今、世界中の誰よりも、新生児の心臓移植と免疫学とについて、多くを学んでいるのです。次に11月12日号、タイム。より、手術後1週間経ち、フェイちゃんが非常に順調な回復を示しているため、この実験に批判的だった人々も再考を迫られている。同じ号のタイムには落ちた偶像バーナード博士の大胆の論評が載った。ほんの数週間前にはイギリスのホリーちゃんのケースを批判したこの高名な哲学者風の外科医は明らかに心変わりした模様で、より問題の多いローマリンダ病院のフェイちゃんの移植には両手を挙げて賛成したのである。バーナード博士はフェイちゃんのケースを非常に積極的に支持しており、皮膚を使用するについても全く懸念を示していない。博士によれば、皮膚は南アフリカでは害獣とされ、農夫たちは見つけ次第射殺するのだという。そのうちに我々は移植用に皮膚を飼育するようになるかもしれませんな。この間にも、事態は日に日にますますグロテスクな様相を帯びてきた。医師団は、移植された皮膚の心臓をも含めて、フェイちゃんのすべての臓器の検査に余念がなかった。同時に彼らは、こちらの方は全く何の遠慮もなく、赤ん坊の皮膚に心臓移植を行い、フェイちゃんに与えるのと全く同じ薬を与えて、フェイちゃんの体内で起こっていることを再現する試みをしたのである。おそらくこの医師団は、動物は薬に対し人間とは非常に違った反応を示すということ。しかも猿類の反応は他の種の動物以上に人間と違うということを耳にしたことがなかったのだろう。とはいえ、このようなやり方は、大衆一般を欺いてはしゃぎすぎの山師どもを、人の生命を救うため、真面目な研究に取り組んでいる科学者なのだと錯覚させるには十分な効果があった。科学記者たち、維持評論家、ジャーナリスト、哲学者、そしてバーナード博士までもが、お祭り騒ぎを楽しんでいる間、たった5ポンドの肉と骨の塊は血を流しながら、点滴につながれ、カニューレを入れられ、薬品漬けにされ、人工呼吸器と透析器に縛られ、レントゲンにさらされていた。現代の文明社会では、実験動物だけが体、得ることを余儀なくされている拷問を受け続けていたのである。初期の頃の楽観的な記者会見の内容とは矛盾する情報が外部に漏れ始めたのは少し後になってからだった。11月16日付のニューヨークポスト。2. ローマ・リンダ医療センターのスポークスウーマン、ジューン・オクスが、フェイちゃんは手術後22日目もまだ人工呼吸器をつけ点滴を続けていたことを明らかにした。同誌の週刊レジュメでは、11月12日、すなわちフェイちゃんの死の3日前の様子が、次のように報じられている。フェイちゃんの体は当初考えられていた以上に激しく皮膚の心臓を拒絶している。医師団は強心剤の他に、これまでのサイクロスポリンとステロイドホルモンに加え、もう一種の抗拒絶反応剤リンパ球免疫グロブリンを与えている。哺乳瓶による授乳は中止され、点滴を再開。さらに体力保持のため人工呼吸器に戻されている。手術後20日半で、医師団とジャーナリストたちにとっては後味の悪い虚脱状態が訪れた。フェイちゃんがようやく永遠の眠りについたからである。病院のスポークスマン、エド・ワインズの言葉を11月16日付、ニューヨークポストは次のように伝えている。フェイちゃんは午後9時死亡しました。体重5ポンドのフェイちゃんは、今日午前中は重体ながら安定した状態と伝えられていましたが、午後になり腎機能が停止、午後7時頃には腹膜透析が必要になりました。そして2時間後、去る10月26日の歴史的手術によりフェイちゃんの生命を救った皮膚の心臓はついに力尽きました。これ以降、科学記者たちも多少自重するようになった。動物実験と医科学業界の擁護者たるタイム。 でさえ。84年12月3日号では、本来だと賞賛一辺倒に終わるはずの、フェイちゃん関連記事の中で、論説委員チャールズ・クローザマーが次のような疑問を投げかけている。フェイちゃんの死亡の後、今となっては結果論でしかないが、様々な議論が交わされている。血の気がなく真っ青であえぐように息をしていたフェイちゃんが、ピンク色になり楽に呼吸していたのだから、手術は苦痛を減らすのに役に立ったのだ。という意見がある。一方で、いや報道陣のカメラが捉えたのは調子のいい時だ。毛だったのだ。人工呼吸器、カニューレ、注射、縫合後、不整脈、尿毒症などは公開されなかった。との意見もある。手術がなければ、自然な死はおそらくは数週間早く訪れていただろう。フェイちゃんにとって、自然な死よりも今回のような形での死が、本当に苦しみの少ないものだったと言えるのだろうか。これは、タイム。らしからぬ論調と思いきや、やはり次のような弁解めいた文が続く。フェイちゃんの死は、より高い目的達成の手段だったのである。この実験はフェイちゃん一人の苦しみを取り除くために行われたのではなく、後に続く多くの人々の苦しみのために行われたのである。この手術が間違っていたと言ってしまってよいのだろうか。未来の苦しむ赤ん坊たちが、今日の我々にそれを要求しているの、ではないだろうか。これでこそ、タイム。らしい。仮初めの突破口。ばかりで成り立つ医学。という名の現代の宗教の栄光のために、これからも次々と行われるであろう愚かな人体実験。動物実験を証拠りもなく擁護し続けるがいい。心臓のテテジナ氏バーナード博士は手術失敗のたびに拒絶反応は問題ではない。原文のまま。と繰り返した。同様にローマ・リンダのベアリー博士も、フェイちゃんの死因は拒絶反応ではなく、他のいくつかの原因。すなわち腎不全などだと発言した。しかし、フェイちゃんの腎不全は、自然の、つまり最終的には避けられない拒絶反応の進行を遅らせるために大量に投与されたサイクロスポリンをはじめとする免疫抑制剤が原因と考えるのが妥当だろう。ローマ・リンダの首脳陣が、再度の挑戦のための適切な言い訳を考え出すのにちょうど1年かかった。フェイちゃんの死因が皮膚の心臓への拒絶反応あるいは免疫抑制剤の作用であることを認めてしまえば、もうこの種の実験の再開はありえないだろう。そこでどうしても、別の死因を考え出さねばならなかったのである。はじめ2ヶ月の間、彼らは額を寄せ集めて策を練った。そしてついに、本人たちは実にスマートだと考えたらしい結論を引き出した。85年10月16日付、ロサンジェルスタイムズ。には、医学記者ロバート・スタインブルックの、フェイちゃんの死因は血液型不適合。と題する記事が載った。フェイちゃんの心臓移植手術を執刀した外科医が、火曜日、明らかにしたところによれば、フェイちゃんの死は、異なった血液型を持った皮膚の心臓を移植したのが原因だったという。フェイちゃんの血液型は O だったが皮膚は AB だった。もしフェイちゃんが AB 型だったら、今も元気で生きていただろう。とベアリー博士は述べた。当初、拒絶反応あるいは抗拒絶反応剤サイクロスポリン A による腎障害が死因ではないかと考えられていた。しかし、検視の結果、拒絶反応の兆候は微々たるものであり、薬品による腎障害は全く認められなかったと、博士は語った。しかし、こんなにも簡単な検視の結果を発表するのになぜ1年もかかったのか、一晩でわかることではないか。この問いには誰も答えてはくれない。また、人間と全く同じ血液型を持つ猿はいないという点や、サイクロスポリンが腎臓をダメにするという点を一般の人々に誰も教えてはくれない。そこで大衆は、次の実験では医者はただ血液型の適合さえきちんとすれば成功間違いなしと信じ込まされたのである。さらに、ロサンジェルスタイムズは、移植手術についての新情報を含む包括的報告を行ったこの日のベアリー博士は非常に落ち着いた態度でユーモアさえ交えて、フェイちゃんの死への経過を語った、と報じている。 ベイリー博士はこれまで、この件に関しては一切のコメントを避けてきたが、今回の200人余りの医師、看護婦、その他の医療従事者を前にしての45分の報告では、時折ジョークをも交えてリラックスしている様子だった。会議終了後、報告内容に関しての報道陣への説明は一切行われなかった。馬鹿げた報告内容に関しての説明を拒否するというのは確かに賢い逃げ法には違いない。それにしても、ローマ・リンダ医療センターの次なる犠牲者は誰なのだろう。付け加えると、フェイちゃんの医療費は約10万ドルとのことだが、これには医師の給料が一切含まれていない。というのもこの実験に連なった医師たちは、医学実験のために自らの技術を無償で提供したためだという。この10万ドルというお金は、一人の赤ん坊の苦痛をいたずらに延長するためによりも、一般の出産の取り扱い、医を人道的にするために費やした方がより有効だったろう。アメリカの病院では、産婦の扱いは一般にあまり重んじられていないのが現実である。さて、ローマ・リンダでは産婦はどんな扱いを受けているのだろう。次に引用するのは81年10月18日付、ワシントン・ポストの実験薬による死亡という記事である。これは同年秋、同誌に連載された人体実験種に子供に関するシリーズからの例である。本誌の1年間にわたる調査によれば、がん患者の死亡のうち、実験薬が原因と考えられるケースが620例あることが判明した。ボストンのある病院では、NCI 国立がん研究所の新薬を子供の患者たちに試したところ、数日のうちに患者たちが腎不全に陥った。これらの実験薬には数百に上る死亡例の他に、激しい副作用が確認されている。例えば腎臓障害、肝臓障害、心臓障害、呼吸困難、骨髄破壊による造血機能停止、脳障害、麻痺、脳卒中、昏睡、幻覚などである。実験薬についてはまだ未知の部分が多い。医師たちはこれらの薬剤が癌の成長を阻止するどころか、かえって助長したり、癌を発生させたりという、期待に反する皮肉な結果を生むという発見をしている。狂気へ。追放。1983年、バーニー・クラーク、人工心臓、本書の、そして狂気へ。脳梗で、治療の分野でのハイテク装置の採用は、ただ苦痛の増大を約束するものでしかないと書いた。特に人工心臓が、何年にもわたる動物実験を経て、人間に応用されるのももう時間の問題というところまで来ていると書いたのだが、その後ほんの数年の問いに、ついにこれが現実化し、その結果は予想、通り。それもごく優しい予想だったのだが、すべて失敗に終わった。期待の頂点から幻滅のどん底へと、ローラーコースターのような急激な転換だった。1984年11月16日付、ニューヨークポスト。より、昨年、心臓病患者の延命法研究は全く新しい方向に進路をとった。心臓病で死期の迫っていたユタ州の歯科医バーニー・クラーク博士に、ウィリアム・デブリーズ博士が人工心臓を埋め込んだのである。クラーク博士は鋼鉄とプラスチックの機械につながれて112日間生きた後、死亡した。この勇敢な歯科医の死後になって、彼が機械につながれていた日々のほとんどを、激しい苦痛と精神錯乱のうちに過ごしていたという事実が明るみに出た。このケースは医の倫理について深刻な問題を提起した。すべてが終結した後、この種の手術を行う政府の許可を得ている唯一のアメリカ人医師であるデブリーズ博士は、予見可能な将来において、二度と手術を行う予定はない、と述べている。83年4月4日号、タイム。より、先週、一つの長い戦いが終わった。腎不全、慢性呼吸困難、結腸炎などによりクラーク氏62歳。が静かに言った。正式な死因は、全身機能不全による循環虚脱。である。クラーク氏が医師たちに、 より良い人工心臓を作るための助けを提供したことには疑いの余地がない。これまで9年間、動物で学んだよりずっと多くのことをこの数ヶ月間でクラーク氏から学びました。と UMC の心臓ポンプテクニシャンであるハリー・ヘイスティングスは語っている。ヨーロッパの新聞報道の論調も、大体これに似たようなものだった。健康というものに対する機械論的概念を、神の言葉そのものとする現代医学の見解にのっとっていれば当然だろう。これが単なる無知のゆえか、知的能力の欠如のゆえか、あるいは何らかの意図あってのことかは、ここでは問題にしない。ポイントは、人工心臓が決して人間の生理学上の問題を解決するものではないという点である。生物学に無知、無関心のテクノクラート連中が、人工心臓を開発するのに何年という時間をかけて動物実験を行った。しかし、それが人間には使えないということを知るのにはほんの2から3ヶ月しかかからなかった。なぜこのようなことが起こったのだろうか。それは何よりも、人工心臓が解剖学的に生物学的に代謝的にそして心理的に人間との共通点が全くない4つ足動物。主に子牛だったが、で完成されたからである。しかし、たとえ人で完成されたとしても長期にわたって満足の行く働きはできないだろう。というのは、自然の心臓はあらゆる心身の刺激、そして生体の中で絶えず行われている複雑な代謝プロセスに敏感に反応するからである。中でも重要なのが感情に対し反応するという点である。この感情という語は、グラムやミリメー、取るといった数量で表せないために、研究者たちには最も嫌がられ、その語彙からは除外されている語なのである。例えば、恐怖や怒りは自然の心臓の鼓動を早める。睡眠や休息は鼓動をゆっくりにする。ところが、人工心臓は神経系から発せられる感情の刺激や代謝の変化のいかんに関わらず、同じリズムで動き続ける。将来開発されるであろうより高度な人工心臓でもこの生物学的必然を解決することはできないだろう。もし心臓が心理的刺激や代謝の変化に反応しなければ、人は精神を闇錯乱状態に陥り、生物学上のトラブルを起こして長くは生きていられないだろう。そしてこの反応のできる人工心臓はない。機械主義的動物実験に基づく研究というものは、すべて出口のない袋小路なのである。バーニー・クラーク以後のいくつかの実験が、この点を証明している。報道関係者の愚かさと医学関係者の自賛ばかりが渦巻く中で、何を間違ったのか、タイム。が、クラークのケースへの理性的論評を前述の83年4月4日号に紛れ込ませてしまったのである。より良い方法は、慢性心臓疾患の予防法を開発することだろう。もし、それができなければ、我々は永久に、この恐ろしく高価で倫理的には首をかしげたくなる未完成技術の虜になったままだろう。とスローン・ケタリング記念癌センターのルイス・トーマス博士は書いている。また、国立心臓・肺・血液研究所のウィリアム・フ・リードバルト博士はこう語っている。私たちの目標はもちろん予防です。将来一人のバーニー・クラークも出さないことです。しかし、現時点ではそれは夢物語でしょう。なぜ、予防が夢物語なのだろう。それは予防によって得られるものが金銭でもなく、名声でもなく、ただ健康だけだからである。健康への適切な助言をしたところで、名声など得られはしない。しかし、自然の心臓の代わりには決してならないが、新聞の見出しにはなるような、フランケンシュタインを作れば、動物実験者には名声と金、銭とが転がり込んでくるのである。1985年、ジャック・バーチャム、ウィリアム・シュローダーなど、1985年5月6日号、タイム。より、イリノイ州ディロイ出身の、4人の子持ちのバーチャム氏は、最初の手術から回復しないままに先週亡くなった。ジャービクは人工心臓の5人目で最年長の移植患者となってからわずか10日目、62歳だった。デブリーズ博士が後に認めたように、人工心臓がバーチャム氏の死期を遅らせたか早めたかについては定かではない傍天著者。 バーチャム氏の容体の急変と死亡は、人工心臓プロジェクトで続いている失望と失敗に、また一つ新たな失望を付け加えた。すでに死亡したクラーク氏も、また現在、病院の向かいにある特別仕様のアパートで生きているシュローダー氏も重度の精神障害に侵されている。85年5月14日付、ニューヨークタイムズ。より、ウィリアム・ J ・シュローダーが人工心臓によって生きてきた173日は、最初の18日を除けば、重度の脳障害に苦しむ日々である。彼は人工心臓移植者としては最も長く生きているが、先週2度目の脳卒中の発作に襲われ、話すことができなくなり、右手右脚が麻痺して完全に寝たきり状態となった。85年9月16日号、タイム。より、これまでにジャービクは人工心臓の移植を受けた患者のうち3人が生存しているが、この3人全員が重度の合併症に苦しんでいる。ウィリアム・シュローダー、53歳。は移植後42週目を迎え、生存最長記録を誇るが、この間に2度の脳卒中発作に襲われ、言語及び記憶に障害がある。マーリー・ヘイドン、59歳。も卒中発作を1回起こしている。スウェーデンのライフ・ステンベルク、53歳。は、ストックホルムで最近激しい卒中発作に見舞われた。85年11月14日付、ロサンジェルス・タイムズ。より、ケンタッキー州、ルイスビル発 UPI。ウィリアム・シュローダーの神経科医が水曜日、語ったところによれば、シュローダーを最近襲った3度目の卒中発作は、明らかに人工心臓からの有利凝血が原因であり、さらに凝血を抑制するために使われている低粘稠化剤の作用が事態を複雑化しているという。初期の2度の卒中による脳障害の結果、シュローダーは発語が不明瞭になり、ごく最近の出来事が思い出せなくなっており、さらに最近は何も喋らなくなってしまったと、ゲイリー・フォックス博士は語る。彼の生の質についての質問を受けたフォックス博士はこう答えている。私は、あんな風に生きたいとは思わないですね。85年12月9日号、タイム。より、ウィリアム・シュローダーが自らの胸の中で脈打つ人工心臓の音に気づいてから1年が過ぎた。しかし、その最初の日の明るい希望は消えてしまった。世界中を感動させたあの快活なシュローダーの面影は今はない。3回の卒中発作が彼を弱々しくメソメソと陰気で、喋ることもできない老人に変えてしまった。先月、スウェーデンのジャービクは移植患者ステンベルク53歳が死亡したが、これを機に、患者に苦痛を与えるだけの人工心臓移植手術の一時禁止を求める声が医師の間で徐々に上がっている冒険著者。ワシントン DC、86年1月4日、サイエンスにはじめユーズ。より、ボストン大学医事法の教授ジョージ・アナスが、委員会で次のような意見を述べた。人工心臓移植の中止を求める理由として、最初の4人に起こったことでは不十分だというのであれば、一体これ以上、どんなことが起こればいいというのでしょう。人工心臓は人の生命を救うことはできません。死に方を変えるだけです。新しい病気、追放。続く。